はい、成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていく実践中ということで、今日9日目はね、なんと静けさの法則ということでね、昨日までとは打って変わってね、サイレントっていうことですね。サイレンスか、ザ・ローブ・サイレンスね、静かに行きましょう。もしあなたが15分から30分もしくはそれ以上完全な静けさの中で、自然な音以外何一つあなたの意識を乱す音がない状態で座って過ごすとしたら、何が起こるか想像してみてください。きっとあなたの脳内の雑音が小さくなることに気づくでしょう。突然鮮明な思考が訪れたり、解決策がなかなか見つからなかった問題に答えが示されることもあるでしょう。実際いくつかの偉大な発見はこのような静けさの中から生まれました。これこそが瞑想の価値なのです。瞑想はしばしば複雑で難しい儀式だと誤解されることもあるようですが、実際はとても簡単なことです。たとえ短い時間だとしても、ただ静けさの中で脳内の雑音を止めてしばし過ごすだけでいいのです。瞑想は座ってでも寝転んででも構いません。昼食や夕食の前や後で静かに過ごせる時間と場所を見つけ、ただ静けさの中で過ごしてみましょう。私は2年に1度、4日間の英知というセミナーを開催しています。世界中から人々を招待し、ただ私と一緒に静かな時を過ごしてもらいます。なぜただ静かな時を過ごすためだけに世界中から人が集まるのですかとよく聞かれますが、参加する方々は非日常的な体験がそこで得られることを知っているのです。参加される方の中にはテレパシー、言葉を用いないコミュニケーション能力、他人の考えていることが読めるようになるなどが目覚めたという方もいます。また他にも人生の中で信じられないくらい素晴らしい導きを得たという方もいます。人生のミッション、使命、生きていく指針が明確になったという方もいます。私たちは喋らず完全に今ここに存在するときに驚くべき潜在能力が目覚めます。私たちの偉大な知性はマスターマインドのように人々とつながり始めます。これはとてもパワフルです。どんな人とでも私たちの意図を通してチューニングすることができ、様々なことを考え感じることができるのです。毎日感謝にあふれる状態になるまで座り続け、完全な静けさの中で少なくとも15分間は瞑想してみましょう。紙とペンをそばに置いて、あなたの夢やインスピレーションあふれるメッセージが明らかになることに備えましょう。私の日々の儀式の一つはこの感謝にあふれた状態に入ることです。祝福を数えて、私の人生に起きた全ての出来事に感謝していきます。それから静けさの中で内なる声に問いかけます。全てを司る宇宙の英知よ、今日私へのメッセージがありますか。静けさの中で真の宇宙の源から私への答えが静かにしかしはっきりと聞こえてきます。はい、これをしなさい。静けさは力です。静けさはあなたが直感やインスピレーションの導きに、またあなたが直面している問題に対する答えや洞察につながることを助けてくれます。あなたもこの贈り物を受け取りましょう。静けさの法則はあなたが思いもよらなかった偉大な人生へと導いてくれます。静けさの法則は人類が生まれながらに持つ秘密の力の一つです。さあ静けさの中に入りましょう。アファーメーション。私の静けさは夢の実現を導き助けてくれます。静けさの中で私は誰なのか、何のためにここにいるのかを知ります。日々私の魂は静けさの中で私のハートに話しかけ、私はその英知に耳を傾けます、ということでね、ちょっとゆっくりめに読んだつもりが、なんとまだ3分半しか経っていないということで、まあ瞑想の話ですよね。まあディマティーニ博士に限らず、ダイヤ博士もそうですしね、宗教の人たちもそうですけど、やっぱり瞑想っていうのは大事ですよね。やっぱ心の声を聞くっていうことはやっぱり大事だと思います。とにかく今うるさい世の中で、でじゃあ瞑想ってどうやってやるのってなった時に、私は読書瞑想っていうのはあると思ってますね。まあ、あるいは別に映画館でもいいと思いますね。まあ、映画館は別に瞑想ではないんですけど、なんて言いますか、日常ね、雑多な空間から離れてスマホの電源も切ってね、でとにかくその映画という世界に没入することによってですね、もう違う人生をね味わうことができますということですね。やっぱり人間というのは本当に普通に、まあ私の場合は違いますけど、多くの人がだいたい昨日と同じ昨日と同じ今日を過ごすみたいな感じですよね。だからサザエさん症候群なんて言葉もありましたけれども、要は日曜日の夜6時半になると明日の仕事行かなきゃいけないということで、なんか憂鬱になってくるみたいなね。ではそもそもの話として、そんな憂鬱になるような仕事をする必要はないみたいなね、ことですよね。だから本当にじゃあ明日遠足だっていう時はやっぱり早く起きるわけじゃないですか。ワクワクするわけじゃないですか。例えば私では今某 YouTube のチャンネルにね、収録が終わってて、その配信が今か今かみたいな待ち遠しいわけですね。 例えばあれ模擬試験があってたまたま出来が良かったら、あ今回は偏差値いくつなんだろう、何全国で何位なんだろうみたいなね、そういうのがワクワクするわけじゃないですか。うん、でそれがじゃあ365日続けばいいわけですよね。そう、まあね、最近はね簡単に本も手に入りますけど、昨日なんか私野口浩二さんの本を求めてですね2店舗行ってまいりました。久々にリアル書店に行ってきましたけどね、2店舗とも結論を言うとなかったんですけど、で2店舗目ではね、なんと店員さんが親切に教えてくれまして、うちの店舗に入荷するのは26日ですよってことね。で1個目の店舗は今ありませんね、取り寄せですねとかっつって、だから 2つ目の店舗の、店員さんの方が親切ですね。だから多分市川市は入荷が26日なんですよね、きっとね。であの日経コルトンプラザっていうところですごい大きな建物、そこ行けば何でも揃うってところで、私はメガネもそこで買いましたけど、映画館もあるんですけどね、そこの書店でですね、で棚を見てたらですね、だからもう野口さんはなかったんで、見てたらその林さんの新しい本がね、売っていて、それこそなんかタイトル忘れましたけどどっかであるんだろうけど、あったあった、よいしょ、眠れなくなるほど面白い企業の話っていうことでね、もういきなり5時を見つけちゃったの、ペラペラとちょっとだけ見ただけでね、もういきなり5時を見つけちゃってですね、夢を叶えるうちの小槌と堀山の本がね、新しくなった時にですね、貸借対照表が賃借対照表になっててね、致命的なミスだったんですけど、でそれをねなかなかやっぱみんな気づかないですね。この前もそのサンキューっていう亀戸にあります、FC チャンネルとかよく出てる社長のところで、僕と源田さんっていう今回クラファン手伝ってくれてる人と、で中野カレンさんっていう人と、一緒に飲んでてですね、もその問題、私たまたまその夢を叶えるうちのコーチの初版本持ってたからね、このページの中には誤りが一箇所あるんです、見てくださいとかで見せたんですけど、誰も気づかないのね。だから出版社が気づかないぐらいだから、一般社気づかないんですけど、ただやっぱりどうですか、ホリエモンの本ですよ、ホリエモンの本で、ホリエモンが貸借対照表賃借対照表って間違ってたらダメでしょみたいなね。であとは今回林さんのところでたまたま見つけたのは、あれなんだっけな、どこだっけな、アフリエイトじゃなくてなんだっけな、あリスティング広告か、そうそう、リスティング広告がスティング広告になってたってね。で昨日の YouTube のライブ配信でも言ったんですけど、その日経コルトンプラザから帰ってくる時のね、そう出版社が一流の出版社とか一流の著者の場合だと、なんか明らかに誤字かなと思っても、あこっちが間違ってるかもしれないと思って調べるんですけど、出版社が弱小出版社の場合はきっとこれは間違いなく誤字だと思うんですよね。そうね、これたまたまなんですぐ気づいたかっていうと、隣のページにちゃんとリスティング広告って書いてあったわけですよ。そう、リスティング広告って書いてあるのに、図解の方のページではスティング広告で、なんだよスティング広告って、そういう違和感、そういうのをね見つける能力って私はあるんですよね。逆に言えばお片付けとかできないですけどね、お片付けできないですけどね。でまあこれに、ね、書いてあるのがね、資金を調達する方法ということでね、まあこれは私も前から常々言ってるんですけど、その方法の一つとして、もちろんクラファンもあれば、まあクラファンまさに今やってますけど、令和の虎に出るっていう方法があるわけです。令和の虎への出演がおすすめって書いてあるわけですよね。令和の虎の特にいいところは、いきなり有名になれるところです。100万人登録の YouTube チャンネルに出演することで、多くの人に知ってもらうことができるので、一気に事業が加速しますって書いてあってね。私2回出てるわけなんですけどね。で3回目出ようとしたらね、出してもらえなくてね。まあちょっとこれは林さんに聞いてもらおうと思って。一応、送っとき、喋っておりますけどね。でも今日林さんすごかったですね。なんかね、YouTube チャンネルで、なんかヒカルさんとね、ヒカルさんのチャンネルに出てですね、その財務省解体デモっていうのがなんかあるらしくてですね、1000人規模のデモがあって、そのマスコミが報じないって言って、でヒカルさんが YouTube で配信したのをなんかザクザクっていうなんかネットメディア、多分夕刊フジだったかなんか日刊現代だったかの、そのネットメディアの方が報じたっていうね、ね、だから本当に畠山さんって方の黙殺っていうね本がありますけれども、これは選挙の報道について書いた本で、解雇たけしノンフィクション賞かなんか大賞を受賞してますね。だから彼は本当に文才がありますから、まあ彼をね正社に紹介して出たのがドクター中松さんの100才能って本が出ておりますからね、そうで、まあ野口さんの方も正社が出たということでね、まだ私読んでおりませんけれども、この前も私X でつぶやいたんですけどね、私の名前が載ってる本は全ていい本だって言ってね、水道橋博士の本とか、ね、まあ、博士すぐリツイートしてくれて、あそう博士と林さん仲悪いんですよ なんかやたら X で絡んでますよね、そう。以上、博士もね、令和とは出るとか言ってたんですけどね。まあ、こんだけと揉めちゃうと、なかなか。博士もいろんな人と揉めますからね。そう。まあ、この前、だから、ジョイさんとイベントやった時も、博士の話になってですね、ジョイさんは全然覚えてないんですけど、私、博士とジョイさんがやってるイベント、私、客で行ってますからね。で、普通に、ジョイさん、上から降りてきて、私とかやってきて、挨拶に来るって、周りの人は、お前何もや、目で見てるわ。で、博士もその時いたんですけど、ね、一応、博士のその、本業2024って本はね、もう作ってる時だったんですけども、なんだろう、その時、まあ、なんていうの、まあ、インスタグラムの、あれで通話したりとかではあったんですけど、直接なんかやり取りしたことなかったから、ちょっと話しかけに行ってね、お前誰だよって言われても嫌だったから行かなかったんで、もうその後めちゃめちゃ仲良くなりましてね、本当に博士に中華料理店で食事をごちそうになるほどの関係になりまして、よく博士は私の、投稿リツイートしてくれてますよね、そう。だから本当に私ね、単体でつぶやいても大したインプレッションいきませんけど、いろんなインフルエンサーの方とつながってますからね、その人がたまにね、この前も林さんリツイート、あ、引用かしてくれてましたけど、そういう時だから、その林さんがやったやつだから、もう今6万インプレッションぐらいいってますからね、ありがたいことでございますけどね。まあ本当に巨人の肩に乗っかるというね、令和の虎ドリームをね、掴もうってことで。今、虎の子列伝って本をね、一応作る予定で、あとは著者を募集するだけってことで、リライブシャツの佐々木さんとかね、神田美月さんとか、今、神田美月さんめちゃめちゃすごい、注目してますね。YouTube も更新してるし、ボイシーもやってるしね。彼女すごいですよね。だからやっぱ彼女の株は今、買いですよ、だから。いや、すごい人なんだけど、社会的にまだそこまで認知されて、まあ、野口さんもそうですけど、だから野口さん私推薦したんですけどね。そう。まあ今回、野口さんの本ね、帯がね、すごいですよね。ゾス山本さんとモテキさんと、そして、ノンタイトルで勝った青木さんですからね。それが書店に26日ぐらいから並ぶってことね。これは売れるんじゃないですかね。